小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話を集めてきた人たちをテーマに、沖縄での調査の模様を紹介しましたね。
そうですね。沖縄はね、もう本当に宝庫でね、こういうお話や伝説の宝庫で、今までに7万3千話集めたってんですね。僕はこれだけの狭い地域でね、はい、7万3千話ってことは僕は世界記録だと思うのね。すごいですよね。
そうですね。ね、
だけどそれには大変な努力があったわけでね、うん、きつい条件の中で若い調査者たちが頑張ったんでね、うん、そのことも含めて僕は知ってもらいたいと思うのね、うん、もう簡単に手に入れられたもんじゃないってことよね。それだけに大事にしたいって気持ちがあるな、うん。
さて、今日はどんなテーマで、
うん、それでね、はい、それの続きなんですけども、今まで何回かにわたってお話してきたように、日本には本当に莫大な数の昔話が蓄積されてるわけですよ。
数にしたらどれぐらいなんでしょう。
おそらくね、沖縄だけで7万3千話でしょ、で僕たち昔話通館やった時に約4万話って言ってたんですよね、はい、それだけでも10万超えてますよね、でそれ以外に伝説やなんかも含めたらですね、おそらく30万話ぐらいあるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですか、
うん、もうすごい数ですよね、でしかもいわば先進国でね、文明開化された国で、今でも語り手がいて調査がされてるってのはね、珍しいと思いますよね。例えばドイツなんかは、まあ歴史は古いけれども、もう伝承の語り手いないからね、今だからドイツの昔話学者たちが使ってる昔話は何かって言ったら、みんな活字にされた昔話なんですよ、活字にされたものが昔話として扱われてるわけね、僕らは生の資料持ってますからね、僕ら音で昔話まだ聞いてるわけで、もう全然違いますよね、日本は昔話という点ではとっても恵まれた国だと思いますね、でそれだけにね、僕は大事にしたいという気持ちが強いもんでね、ちょっと今日はそういう面の話を聞いてもらいたいんだけど、大変な数の昔話が記録されてるんだけど、じゃあそれがどこにあるかって言えばですね、一部音になってるものは大阪の民族学博物館で CD 化されてるとか、あるいはこの間お話した沖縄の伝承話センターで管理されてるとか、あるいは大きな昔話集に活字になってね、残されてる、日本放送出版協会で出した日本の昔話全30巻なんてなんだけど、そういうものの中で残ってるわけですね、じゃあ一方、子どもたちにどういう姿で伝えられてるかっていうと、子どもたちの目や耳に届くときには、そういう生の資料そのままいきませんよね、みんな誰かが手を加えて、いわば子ども向きにして渡してるわけですね、でそれがどういう姿なのかっていうのは僕は問題だと思ってるわけね、どうもね、見るところではね、口伝えの昔話の素朴な語り方っていうかな、何回も言うその単純明快な語り方が壊れたまま伝えられてるケースがとても多いと思うんですね、で壊れたってのはどういうことかっていうと、あまりにも文学的に綺麗になっていたりね、だから文章も実にそのなんていうかな、間違いはないんだけどつまらない文章になってる、なんか学校の教科書みたいな文章になっていたりね、ということがあるんですね、あるいは極端な場合で言えばディズニーの絵本みたいに、もう全く変えられちゃってね、例えば白雪姫なんて言えば3回殺されていたのに1回に変えられちゃったとかね、日本の場合にもうんと変えられたものが絵本として使われてると、それは僕は残念だっていうふうに思うわけですよね、せっかくこれだけ伝承の昔話が蓄えられてるんだから、それをなるべく形を壊さないで子どもたちの目と耳に伝えてもらいたい、という願いがあるんですね、どういうことかというとですね、前にもお話したと思うんだけど、その昔話っていうのは語られてきたために、その文体はね、単純明快なんですよ、耳で聞いて分かりやすいようにできてるのね。ということは具体的に言えば、 例えば腕を切られたって言ってもその切られた時の痛みとかなんか全然語らないよね、うん、で血も流れないんですよ、うん、いわゆるリアルには語らない、うん、でその切られた手を持ってきたらまたピタッとくっついちゃうとかね、うん、あるいは首だって持ってきたらピタッとくっついちゃうとかね、うんうん、手切られたってあっと思ったら瞬間にポーンと出て一瞬にして治っちゃう、うん、それが昔話なわけよね、でそういうふうに非常にはっきりした特徴があるんだから、うん、そういうものをなるべく壊さないで子どもたちの目と耳に伝えてもらいたいっていうふうに思っているんですね、うん、でこの面についてはですね今子どもたちに伝えられる昔話は誰が作っているかといえばですね、うん、ほとんどは児童文学の作者たちがやってるわけですよね、うん、で児童文学の作者たちは普段どういう仕事をしていらっしゃるかというと創作しているわけですね。でその創作は将来印刷されて本で読まれることを期待しているわけですよ、ほとんどそうでしょ、うん、読まれるための文学ね、
はい、
昔話は読まれるための文学ではないんですよね、うん、聞かれてきた文学、うん、耳で聞かれてきた文学、うん、これ根本的に違うと思う、
うん
ね、
うん、
目で読まれる文学っていうのは合理的でなければいけないしね、うん、腕が切られてそれをまたポンとくっついちゃうなんてことはもうありえないわけで、うん、それはもうちょっとちゃんと説明しなきゃいけないわけですよね、うん、苦しみも述べなきゃいけないしね、うん、昔までしてそれに全然関心ないんですよね、苦しんだかどうかなんて関心ないんですよね、切られてまた条件が整ったらポンと元に戻っちゃう、それが昔までして、そのあたりがよく整理されてないんですよね、
うん、
で一口で言えば昔話が児童文学だと誤解されているというところがね、
ええ、
昔話って児童文学じゃないんですよね、昔話は昔話なのね、うん、ジャンルが違うんですよ、うん、ところが図書館行くと、はい、子供の児童文学っていう枠の中に昔話集が並んでるわけね、
うん、
だから児童文学イコール昔話だと思っちゃうね、
うんうん、
あるいは大きな書店行っても、子供の本のコーナーに昔話並んでるわけです ね、
そうですね、
だから昔話イコール児童文学だというふうに思っちゃう、
うん、
それはね誤解なんですよね、
うん、
昔話は昔話というジャンルで児童文学は児童文学というジャンルなのね、これ説明は簡単にできるんでまず歴史が違いますよね、はい、昔話っていうのは何百年も伝えられてる、300年400年伝えられてる、
うん、
児童文学っていうのは生まれて日本の児童文学まだ100年か120年ですよ、
うん、
明治時代に国木田独歩とか泉鏡花とか夏目漱石が出て文学をいわゆるその近代文学にしたわけですね、
うん、
それ以前の西閣の文章とは違う文章になった、
うん、
で近代文学の発展の中で児童文学が生まれてきたわけです、
うん、
だから坪田常治さんなんかみんなその流れですよね、もちろん増谷美代子さんもその流れの中にいるわけね、ですから児童文学の歴史ってのは100年か120年ぐらいしかない、ね、
うん、
昔話の歴史って300年400年あるわけですよね、
うん、
そこが違う、
うん、
それからさっき言ったその表現が違う、
うん、
昔話はリアルには語らない、
うん、
ね、腕切っても血は流れない、痛みも感じない、うん、そこはもう創作の児童文学だったらそんなことはとてもできないですよね、
うん、
第一浦島太郎がさ、
うん、
亀の背中に乗って海の底の竜宮城へなんて行くなんて考えられないじゃないですか、児童文学ではねありえないわけですよね、うん、根本的に違うんです表現法が、うん、それからもう一つ大きな違いは、
はい、
昔話は読み人知らずで、
そうです ね、
ね、作者いないんです、児童文学は必ず作者います、だから著作権出ますよね、
そうですね、
そうでしょ、はい、それは全然違うんです、
うん、
だその3つの点ね、
うん、
年齢と表現法と作者がいるかいないかという点で全く別物なんです、
うん、
だけどそれがごっちゃになってて、
うん、
昔話もまるで児童文学のように扱われる、
うん、
できちゃってる、それを僕は残念だというふうに思うわけですね、
うん、
なぜ残念かっていうとですね、今の3つのことに全て関わるわけですね、昔話って元来昔からあるものだから、
はい、
その昔からある性質を守ろうよと、
うん
いうね、
うん、
それから昔話にはその独特な語り口があるんだから、
うん、
その語り口を守ろうよ、
うん、
ね、それから昔話ってのは著者いないんだから、
うん、
著者いないで、
うん、
みんなのものなんね、
うん、
それぞれのもの、例えば青森県の話は青森の人たちのものなんですよ、
うん、
鹿児島の話は鹿児島の人たちのもの、うん、それでいいじゃないですか、
うん、
僕はそう思うのね、
うん、
ところが今どうなってるかというと、ほとんどの場合は昔話を子ども向けに作るのは一部の児童文学者で、
うん、
それを ほとんどは東京に住んでるような人で、うん、それでそれが東京の大きな出版社でね、うん、大出版社で何万部とすられて日本中に配られて、でそれを日本の昔話だと言ってみんな読んだら、いわばさ固い言葉だけど中央集権的ですよね、
うん、
昔話って中央集権じゃないんですよ、
うん、
元来日本中にいろんな語り手がいて、うん、勝手に伝えてたのよね、
うん、
自分がおじいちゃんおばあちゃんから聞いた話を勝手にみんな伝えてたわけですよ、
うん、
全く地方のものなんですよね、うん、それぞれのね、
うん、
ですからこの頃さ食べ物について地産地消っていう言い方するじゃない、
はい、
その地でできたものを、
うん、
そこで食べましょうよって、
はい、
あれなんだよ、うん、昔話についても僕は地産地消がいいというふうに思ったわけね、
うん、
地産地消しましょう、
うん、
ですからその目をその地産できるようにね、
はい、
自分たちの伝えられてきたものを自分たちの手で今の子供たちに分かるようにちゃんと作れる文章が書ける人を養おうというふうに僕は野望を持ってる、夢を持って、
うん、
それで20年前から昔話大学というものを開いてやってるんですけどね、
うんうん、
でその実際に昔話のスタイルで文章を作る、
はい、
裁話って言うんだけどね、はい、再び話すと書いて書き直すことね、
うん、
その勉強ももう15、6年続けてやってるグループあちこちにあります日本中に、
うんうん、
素晴らしいですよそれはね、
うん、
とってもみんな力つけてきた、
うん、
だから僕は希望を持ってますけどね、
う
ん、
それは語られてきたように語り直す
そうそう
っていうことですね、
そうですね、耳で聞かれてた文章に語り直すことね、
うんうんうん、
でしかも今の言葉でね、
うん、
それぞれの土地の言葉で、
うん、
それぞれの土地の言葉もさだいぶ変わってきてるでしょ、
そうです ね,
ね、例えば80歳のおじいちゃんと40歳の方じゃ同じ土地にずっと住んでても少し違うよね、
うん、
その無理しなくていいんですよ、無理に古い言葉使わなくていいんでね、
うん、
普通の今暮らしている人たちの普通のそれぞれの土地の言葉が一番自然だと思うん
ですね、
うん、それが僕が一番いいというふうに思っているんですね、
うん、
僕この間ねテレビでこの頃テレビであのいい番組あるでしょ、こう自然の様子を語ってるようなね、あちこちいいところを撮ってきてくれてる話があって、僕そういう番組好きだから見てたのね、
そ
したらねラムサール条約のことが出てきたんですよ、
はい、
ラムサール条約ってさ沼とかね、
はい、
それから湿原とか、
はい、
そういうところのを守りましょうっていう世界的な条約があるんですね、
うん、
で日本で言えば有名なのはさあの釧路湿原なんてあるんですね、釧路にね、
北海道の
釧路にね、
はい、
広い湿原があって、それでそういうのを守りましょうという条約なんですね、うん、で日本にそのラムサール条約に加盟している沼や湿原が100ぐらいあるとかって話でしたけど、うん、びっくりしちゃったけどね、有名なのは釧路湿原だと思う、
はい、
で釧路の写真も出たし、見てて気がついたのね、あこれって昔話と同じじゃねえかってことに気がついたのよ、こういうことなのね、
はい、
よく見てるとね、その沼とか泥沼あるいは湿原っていうけどさ条件は何かって考えてみるとさ、まず一つは昔からあったってことでしょ、
うん、
大昔からあった、
うん
ね
うん、
それから個人の作品ではないよね最初
そうですね、
いつの間にかできちゃった、
うんうん
ね
うん、
だからもう一つはいつの間にかできたんだけどある条件がなければ存続できなかった、
うん、
つまり気候的な条件とか、
うん、
湿度とか、うん、水気とか、
うん、
そういうものがあったから存続できた、
うん
ね、ある条件が整わなければ存続できなかった、
うん、
4つ目は誰が作ったんでもないけど美しさがあるよね、釧路湿原なんてやっぱり美しいよ、
そうですよね、
それからあの時にあのムツゴロウが住んでるね、うん、有明海のなんていうのもやったけども、
うん、
それなりに美しいよね、
うん、
ピョンピョンなんてムツゴロウが飛んだりしてね、
うん、
から最後は人間はそれを見ることによって癒されるじゃない、
はい、
心が癒されるよね、そうするとね、
はい、
昔話研究者である僕から見ると、この5つの条件は5つとも昔話にピタッと当てはまるんだよね、そうじゃない、昔話は大昔からありました、
はい
ね、昔からあったんですよ、だから誰か特定の人が作ったのではない、
うんうん
ね、自然にできちゃった、
うん、
いつの間にか、
いつの間にか、
ね、でしかも昔話にはある一定の条件があって 昔話として成り立ってる。
それはどういうことですか？
それはね、はい、例えば昔話というのは常に場面は1対1で構成されてるんですよ、
うんうん、
浦島太郎だってそうでしょ、
亀
と浦島、うん、で浦島太郎竜宮城行ったら乙姫様と浦島で1対1ね、うん、場面は常に1対1なんですよ、
うんうん、
3枚の札でもその山姥と男、
うん
ね、いつも1対1なんですね、
うん、
あるいはある同じことができたら同じ言葉で3回言い直してやる、
うんうん、
同じ言葉で3回繰り返してやる、
はい、
とかね、
うん、
あるいは極端に語るのが好きであると、
うん、
だからうんと金持ちと、うん、うんと貧乏人の弟とかね、
うんうん、
あるいは殿様とうんと貧しい男とかね、
はい、
そういうふうに極端に語るのが好き、
うん、
だから色も極端に語るから白雪姫になるわけですね、真っ白真っ赤真っ黒というの、
うん、
日本だって同じでしょ、赤鬼青鬼黒鬼って言うじゃないですか、
うん、
ピンク鬼って言わないんだよね。
ないですね。
ないでしょ、うんうん、中間色嫌いなんですよね、
うん、
もう世界中の昔話がそうなんですよ、極端、だから色も極端になる、
うん、
だからいいじいさん悪いじいさんはっきりしてるでしょ、
うん、
中間はないんだよね、
うん、
そういうふうに極端に語る、
うん、
もう世界中の昔話がそうなんだね、だからそういうその一定の条件があって初めて昔話っていうのは存続し得た、
うん
が3つ目ね、
はい、
4つ目はそれなりのだけど美しさがある、
うん
ね、特定の人が作ったんじゃないけどそれなりの美しさがある。よく聞いてるとね、
はい、
昔話の本当にもう土地言葉で語られたの聞いてると綺麗ですよ。特にいい語り手が語るととっても綺麗なものよね、
うん、
リズムもあるし、
うん、
間もあるし、
うん、
綺麗なもんなんだよね、
うん、
美しい、
うん、
だから最後はさっき言った、うん、それによって人は安らぎを得る、
うんね、
それによって癒されるって、
はい、
いうとね、この5つの条件はね、
昔
話と、あの失言やなんかと同じなんだよね。
ラムサール条約と昔話の共通点
共通点だけど僕が問題に思うのはね、沼や湿原についてはラムサール条約という世界的な条約があって、みんなそれで守りましょうと思ってるわけだよ、
はい、
昔話についてはそれがないんだよ。そこが問題なんだよね、
うん、
誰も昔話を今の5つの条件のものだから守りましょうよと思わない、どころか、みんな商売に使ってね、絵本に使って儲かりましょう、儲けましょうっていうふうにそうなっちゃうわけだよね。で今の子供に気に入るようにって言って作り直すんだけど、実は今の子供に気に入るようにじゃなくて、それを作ってる大人が満足できるようにに過ぎないんだよ。大人が満足して作ってるんだよね、こうやったらいいだろうと思って、だけど本当は手を加えない方がいいんですよ、何百年もだって語り継がれてきたんだもん。
そうですね、
ね、釧路湿原と同じ美しさがあるんだから、それに任せた方がいいんだ。
そうですね、いいものだからこそ伝わってきたんですよね。
伝わってきたんだから、手を加えない方がいいんですよ、なるべく元の形がいい、というようなことを考えてるもんでね、それで僕はまあ昔ましてなんかやってるんですけども、このシリーズでね、何回か日本の昔話がたくさん集められた、
は
い、そして苦労して集められたということを聞いていただいたんだけど、最後に僕が述べたいのは今のようにね、昔話は目に見えないから、いろいろ手入れられて壊されるけど、どうぞなるべく手を加えない良さをに気がついてください、ということを言いたいんだな、最後に。
今日は昔話を集めてきた人たちをテーマに、蓄積された昔話資料と子どもに渡される昔話の乖離という問題を紹介しました。本当にこうラムサール条約と昔話の共通点は一致してますね、
一致してるでしょ、
はい、
これね誰でも納得できると思うんだよね、落ち着いて考えればこの5つの条件ピタッと合うもんね、だけど昔話は目に見えないから、誰も気がつかない、僕は幸い気がついたから、言っていこうというふうに思ってるわけよ、
またそれが語られるのが人間の人の声っていうところが癒されますよね。
基本的な問題よね、それがね、一番大事な点だ、
はい、それでは小沢先生ありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。